この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は8月18日日曜日です。
はい、今日も暑いね。
なんかね、ほんま暑いわ、
ね、
干からびてしまいますわ。
先週ね、はい、ちょっと台風でかなり心配があって、うんうんうん、
はい、
まあ、ここ奈良県というかスタジオのね柏田の方はほとんど何もなかったかのように、はいはい、
おかげさまでね、毎回本当に ねなんか自然災害がなくて、
そう、
もうありがたいなと思いますよね。
ですよね。ほんで台風過ぎると、はい、すっごく暑いよと言われてたのですが、
うん、
もうほんまに暑い。
あの昼間暑いよね、なんかもう何汗がこんだけ出るんかいうぐらい出ますよね。
そうそうそうそう、うん、ねえ、うん、まあ台風のままが良かったのかな。
いやいやいや、それはそれは困んね、めんどくさいね、まあ、あれ閉じまり
なんね。そうそうそう、確かにね、
雨戸ガラガラしたりとかね、
そうそうそう、
めんどくさいよね
本当にね、本当にこう、もうこう台風来るってね、
はい、
まあ、実際このスタジオの雨戸も全部閉めたんですけども、
はい、
過ぎてみて、うん、閉めやんかったらよかったなというぐらい、
ま、あのそうですよね。私もベランダなんか片付けないままに何も飛んでなかった、
はい、ですよね。
風台風じゃなかったよね、雨台風やったよね。
そうそうそうそう、うん、だからね、まあ、確かに被害のあったところもあるんですけども、
はい、
もうここのスタジオ周辺というか奈良県というところはね、はい、
うん、
どうもなかったところも多々ありまして、
はい、うん、
え、台風やったんって言いたくなるようようなね、
そうですね、
状況でしたよね。
だいたい奈良も南の方は、
うん、
台風でなくても結構雨の降ってるとこ多いんでね。
そうですね、はい、山の方山間部はね、はいはい、
うん、
まあそれがすごい雨量やったみたいで、
はい、
まあね、地盤沈下、沈下じゃないよ、あの地滑りとか、
はいはいはい、
そういう心配はまだ残っているとは言われてますけどね。あ、
はいはいはい、うん、
まあこの後また今年もまだまだ台風が何回か、はい、
そうですよ、まだ夏やもん
ね、
うん、なんて言うたって夏やからね。
ですよね、
秋怖いよ ね、はい、
本当に。まあまあそんな中ね、
はい、
台風が過ぎまして、
はい、
暑い中、
うん、
昨日ですね、
はい、
大和高田市で、
はい、
市民交流センターで、
はい、
ね、オープンマイク開催しました、
はいはい、
ね、本当に朝からね、うん、準備しまして、
はい、
まあ、昼の13時から、
うん、
夕方18時までやったのですが、
はい、
まあ、10組の、ね、
はい、
方々が参加いただいてやりましてですね、
うん、
もう暑かったね。
ほんまに暑かった、
ね、
もう昨日がこの夏で一番暑かった、
っていう感じでね、
はい、
もせがやっぱり外の開放感もあるしね、
はい、
いい場所やねんけど、やっぱり暑い中の長時間っていうのは、
そうですね、
辛かったなっていうのもありますけど ね、
あのちょっと散水してもらったりとかね、
そうそうそう、
テント立ててもらったりもしたんですけれども、さすがに日中はね、
ね、
はい、
暑いなぁという状況ですよね。
そうそうそうそう、めっちゃ暑いと、うん、水だけでは物足りないねんね。
そうやな、
なんかこう強炭酸っていうの、炭酸のきつい刺激のあるものを満と、
はいはいは
い、なんかちょっと体が垂れへんみたいな、そういう気になりますよね。
ああ、わかるわかる。
で、塩舐めましょうとか言うけど、
うん、
もうほっといてもなんか体が欲しいと思いますよね。
ああ、そうそうそうそう。ね、
はい、
だから塩分取ってくださいとかね、
うんうんうん、
よく言いますけど、本当にもう体が欲してるっていう状況になるんでね。
そうなんです。だから昨日ね、どなたもね、
うん、
具合悪くなく、
うん、
無事にね、滞りなくできてよかったなと思いますよ。
そうですよね、本当に。
はい、
まあ、こちらの方、出演していただいた方々、
はい、
紹介しましょうかね、
うん、
まずは片塩商店街の方で服屋さんをやっておられます、
はい、
日向さん、
はい、
ね、
うん、
初の挑戦、
はい、
ね、まあ、若い頃はね、こうちょっとレディースバンドとかいろんなこともしておられたんですが、はいはいはい、もう今全然やっておられなかったのですが、まあ、毎回アコでね、夕方ライブとかこういうライブやってるのを見てね、自分もやろうかなっていう、はい、思いで参加されまして、
うん、でもさすがにやっぱ前やってはっただけあってね、すごいね、
あ、
声が
ね、
声量すごいわ、
よかったですよね、
うん、
はい、まあ、そして2番手にトコちゃん、
は
い、ね、久々の、まあ、大阪の方から来てくれたんですけども、
はい、
久々の登場というかね、はいはいはい、参加でね、
うん、
まあ、なかなか もうね、
うん、
練習してないとは言いながらも、
あ、そうなんですか、
ね、もう、うんうん、ちゃんとやっていただけましたよね、う
ん、なんかいいですよね、清楚な感じがね、
そうそうそうそう、はい、ね、そして3番手にのんたん、うん、
はい、
ね、うん、もうのんたんはもう本当に美しい声で、
そうですよね、なんかもう本当にね聞き惚れました
ですよね、
素敵、
癒される、はい、声を持っておられましたよね、
はい、
そして4番手に一生瓶、はい、ね、このご夫婦なんですけども、
はい、
もう本当に素敵なしょうやんといっちゃんなんですけども、
そうですよ、
ね、
毎回ねいろんなパフォーマンスしてくださるじゃないですか、
そうそうそう、
今回も結構振り付けあったりして、
ね、
楽しかったです、
ね、もういっちゃん最高、うん、ですよね、
最高です、いっちゃん最高、私もファンになる、
ね、そうそうそう、うん、本当に楽しいステージをやってくれましてね、うん、
はい、
そして5番手に田中渡さん、
はい、
ね、またね本当に素敵な、うん、ノリノリのステージを、
そうですね、もう、ま、皆さん巻き込んでね、
そうそうそう、
なんかええー、わー、なんかもうやっぱり 一つになって、ね、
そうそうそう、
楽しかったです
ね、はい、そして6番手に桐島さん、
はい、
ね、今回初参加ということで、
うん、
その交流センターのね、うん、近くでお住まいになってまして、
そうそうおっしゃってましたね、
そうそう、はいはい、歩いて5分ぐらいやね、
うんうん、
まあ、普段は大阪で活動されてるんですけども、うん、初参加ということで、
うん、
まだ来ますって言って
ね
言ってくれまして、素敵な演奏を聞かせていただきました、5
分ほどなんで聞こえてますって貼りましたよね、
ですよね、
うん、
はい、そして7番手にジージー、
はい、
ね、もう毎回毎回来てくれてますけども、
はい、
本当に今回はちょっとね、いつもこうちょっとフォークソングというかね、
うん、
やったんやけど、
うん、
ちょっとこう最近の歌を取り入れた感じで、
うんうんうん、ちょっと ね皆さん ねそういうのもねやってみようかと思うんですよ ね
やってくれましたよね、うん、そして8番手にトールちゃん、
はい、
これ本当は稽古プラストールで出演予定やったのですが、
はい、
まあ、稽古ちゃんがちょっと体調不良になりまして、
そうなんですよ、急にね、本当に ね大変でしたね、
そうそうそう、で一人でね、トリちゃん一人での参加ということになりまして、はいはい、まあ、なかなかね伸び伸びと
なんだそれは、
やってましたよね、
終始寂しそうに一人でやってたって恵子ちゃんには言うといてやとか言ってたけ ど、
ね、
のびのびとやってありますよね、
そうそう、のびのびとやってましたよね、
はい
はい、そして9番手に健康高尾さん、
はい、
ね、ソロでの参加ということでね、はい、もう本当にファンの方々も来られてて、
そうなんですよ、毎回のようにね来られてね、
そうそうそう、
ええよねあれね、うん、羨ましいね、
もうアンコールなんかかかってましたからね、
はい、そうですそうです、
でも1曲だけやで言ってね
、うん、
まあ、やってもらいましたけどね、
はいはい、
そして最後はマットが
はい
ね、締めくくらせていただいたのですが、
うんうん、
ね、本当はこれね時間伸びると思ってたんですよ、
はい、
交代とかでね、
うん、
入れ替わりとかで伸びたらあかんな思ってね、
はい、
マットが最後ひょっとしたら時間少なくなると思って僕が最後に、
はい、
やってたのですが、
うん、
皆さんテキパキとやられまして、
はい、
時間ちょっと余裕がありましてね、
はい、
なかなかいい感じで、だから健吾さんのアンコールも答えられたんですけど ねこれ時間なかったらね、
うん、
もう答えれないとこやったんですけども、
そう
ですね、まあ、それけど素敵な
一
日、
はい、
素敵な演奏たくさん皆さんにやっていただきましてね、
はい、それとあれですよね、サポートに入っていただいた池上さん、
あ、そうそうそう、
はい、
ついに、
うん
うん、田中渡君とね、
はい、
一緒によくやってるんですけども、
はい、
来られてサポート入っていただいて、
は
い、
うん、
最後マットに、
はい、
マットのところで、
はい、
ね、池上君の、カホンと
すごいよね、あの方の声量も、
うん、そうそうそうそう、
歌っていただいたんですけれども、
ですよね、
うん、
でトールちゃんがギターを弾いたりとか、ね、
はいはいはい、
してくれましたんでね、
うん、
本当に助かりました、
はい、
ね、僕もね、うん、本当にまあまあ一人で十分やねんけどね、
うん、あ、そうそうなのまた強がってほんま嬉しいくせに、
ね、いや、コラボすることによって、ね、
はいはい、
まあ、こうなんか相乗効果が生まれると思うしね、
うんうん、
向いてる人みんな巻き込んで、
そう見てて楽しいです、
一応ね、うん、その池上くんにカホン叩いてくれるって一応お願いしに行ったんですよ、
はいはい、
今日最後までいてるとか言って、
うんうんうん、
いてんやったら叩いてくれる言って、
はい、
で一応ギャラでペットボトルのお水を、
はい
今日のギャラですって渡しておきました
。そうなんや、
はい、
うん、
まあ、心よくねやっていただきましてね、はい、ありがとうございます、はい、まあそんな感じでね、
うん、
本当にいいイベントになったかと、
そうですね、本当に楽しかったです
ですよね、うん、まあ、こちらのオープンマイクというのは、うん、ステージを開放してるという感じのオープンマイクで、
はい、
まあ、普段お店でやってるようなね、
うん、
2曲回しとか3曲回しのオープンマイクではなくって、
うん、
日頃の成果を発表する場という形でやらせていただいてますので、
は
い
は
いはい、まあ、30分間という時間をね、
うん、
ご用意してるんですけどね、
うん、
また9月もやりますんでね、ぜひ皆さん来ていただければと思います
ね、は
い、
そうですよね、はい、結構気軽に来ていただいて ね
別
に に30分しなくても、
そうそうそう
そうそうそう、
1分でもね、
そうそう、1曲だけとかね、
そうそうそう、
あの手品だけちょっと1個だけトランプの手品しますわみたいな、そうなんでもいいですしね、
いいですからね、はい、来ていただければと思いますんでね、うんうん、よろしくお願いしておきます、
は
い、さあイベントのお知らせもしないといけません、
はい、
ね、まずは健康高尾マンスリーライブ、ね、第1土曜日ですね、うん、9月の7日の土曜日に、コーヒーショップジョージで行われますんでね、はい、15時から16時ということでね、
うん、
ぜひ皆さんまたマンスリー最近ね、
う
ん、ずっと続いてますし、
そうですね、
次が11回目かな、
はい、
ね、もうだから来月再来月には1年迎えるわけですから ね、
うん、そうですね、毎回ね最近はいろんなこと考えてね、
そう
楽しい、なんていうのかな、企画してはりますんで、
そうそう、
はい、
ね、ぜひ皆さんまたお問い合わせいただければと思います、
はい、
さあ話を変わりますが、稽古プロデューススタジオライブ、
はいはいはい、
ボル20になります、
はい、
ね、こちら公開収録&フリーマーケット YNC スタジオの方で行ってます、うん、こちらが9月の8日の日曜日、まあ、12時からライブを行って、13時から、ごめんなさい、次回の15時から、公開収録を行いますのでね、はいはい、ぜひ皆さんまた来ていただけたらいいかと思いますしね、今回前回はですね、
うん、
あのギャラリーで、
はい、
オーディエンスで、
あ、そうそうそう、
H&M さん来ていただきまして、
はい、
でラジオには出演していただいたという形になりますので ね、
はい、
そうですね、
はい、
また皆さんあの本当に、見に来ていただいて、はい、出演なんかもできますので、
ね、そうですよね、
はい、
う
んうん、よろしくお願いします、
はい、
そしてムーンザライブボル2が行われます、
はい、
9月の14日の土曜日、
うん、
カフェバームーンでですね、
うん、
宇田市の灰原にあります、こちらの方でまたマットとストラト太郎がライブを行います、
は
い、
うん、ね、
今回はですね、はい、投げ銭ライブということで、
はい、
まあお一人オーダーはお願いしますよという形になりますけども、ライブチャージはありませんので、ぜひ皆さん来ていただいてですね、
うんうんうん、
まあ投げ銭を、
はいはい、
札束投げ銭を、
いえいえ、コインチャラチャラチャラチャラどうよ、
まあ、投げ、あのコインでもいいですけど、
ね、うん、はいはい、
はい、いただけたらと思いますのでよろしくお願いします、
はい、
そしてもう昨日オープンマイク終わったんですけども、
うんうん、
9月のオープンマイクもやります、
はい、そうですね、毎月やってます、
そうなんです、
はい、
9月の21日土曜日13時から18時またやりますんでね、
うん、
ぜひ皆さん参加していただきたいと思いますのでね、
はいはい、
こちらの方、大和高橋市民交流センターコスモスプラザ1階芝生広場で行います、
うん、
ね、また一応参加の方はですね、イベント協力金として1000円お願いしますのでよろしくお願いします。観覧は無料です。そして9月はですね、うん、さらに稽古プロデュースライブをですね、
うんうん、
こちらの大和高橋市民交流センターの野外の場所で、
うんうん、はい、
9月の29日日曜日、
うん、
10時からやる予定です、
はい、
この時は16組ほど来る予定ですので、
すごい
な、うん、皆さんこうご期待ください。
さあここで1曲お届けいたしましょう。新谷康隆で東京。 新谷康隆で東京でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは腕時計。
腕時計ね、はい。まあ、今日の写真なんですけども、うん、まあ、僕の数ある腕時計コレクションの中から一握りちょっと出してきて写真撮ってみましたけども、
何握りするぐらい
の一握りぐらいかな、
一握り半ぐらい。
そうそう、
あ、そうなんや、
うん、まあ、まあだからね、そんなたくさんあるわけじゃないんですけども、はいはいはい、まあ、そういうことでね、写真見てもらったら分かるように、うん、全て時間がバラバラなんですよね。
はいはいはい、
要するに止まってるんですよ。
ああ、そうなんや。
うん、クォーツで電池を変えないといけないんだけど、うん、はいはいはい、もう最近やってないから、うん、ほったらかしになってて、
うんうん、
まあ、自動巻きのもあんねんけど、なんかもう動かしてないからちょっとやってもすぐ止まってしまうし、
自動巻きって最近あんのかどうか知らんけど、
はい、
振ってたら勝手になんかネジが巻かれんねんね。
あ、そうそうそう、
あれ最初手にした時に何やねんこれとか思いましたけどね。
あ、
うん、
だからね、要するに手につけてたらいいのよ。
あ、そういうこと。
そう、
わざわざ振らんでもええねや。
手につけてたら、
あ、
歩くとき振ってるでしょ。
はいはいはいはい、
だからいい、ね、毎日つけてる人は別に振らなくていいねんけど、
まあ、たまに出してきて、
そうそうそうそう、
つけるときに振らなあかんねや。
そうそう、
あ、
だから、まあ、カバンとかに入れたまんまとかやったらそんなに振らない可能性もあるから、うん、たまにこう振っとかないとって。
なるほどね。
だけど自動巻きもね、手巻きと同じように一応巻けるんですよ。
あ、そうなんや。
そうそう、うん、で一応巻いといたら、うん、そうやって振らなくてもいいんやけど、
うん、
ある程度巻いて、うん、こう歩くときに手を振ってるんで、
うん、
自動で動くよという画期的なのが自動巻きやね。
なるほどね。
昔は手巻きしかなかったからね。
ねえ、
うん、
でもあれですよね、どの時計もほっといたら中で錆びてて動けへんかもしれない。
あ、そうそうそう、
下手したら
何でもせえねん。機械もんってね、うん、使わないずに置いとくと、うん、ダメになるっていうのも若干あるみたいですよね、
うんうん、もう毎日1個ずつ取っかえ引っかえつけたらどうですか。
そうそうそう、それも思うんだけどね、うん、ただね、今クォーツの時計が多くて、
うん、
電池全部交換しよう思ったら、うん、結構高くつくんだよね。
そうか。
そう、だからそんなんもあるから、うんうん、まあかといってそのまま掘ってても、うん、単なるゴミやからね。
せやんな、うん、まあ、眺めて嬉しいにやったらそれもそれやけどね。
そうそうそう、うん、だから数万円数十万円する時計がほったらかしになってるわけやからね。
なるほど。私もなんかこれ時計やから言って亡くなったね、うん、おじちゃんのとかうちの兄のとかをもらったりしたんですけれども、うんうん、さあこれほっといても別に動いてないしな。
そうそうそう、だからそこはね、うん、難しいとこやなあ、思いながら、うん、かと言ってしよう思ったら数万円かかってしまうしなというの。
道具やからやっぱ使わなあかんよ。
そうやね、
うん、
まあまあ使うように心がけましょうかね。
はい、はい、さあメッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
うん、
腕時計スマホが現実のアイテムとなる時代も近し、
ほうほうほう、
そんな今日この頃ではありますが、
はい、
未だに15年もののアナログ腕時計が手放せないこの私。
ほう、
と言いますのも、
うん、
曜日と日付両方が文字盤に出題てある、
うん、
ソーラー電波式で値段も数万円とリーズナブル。
なるほど。
ところが何が原因か、ある時期より調子の位置が微妙にずれてしまい、修理に出せば2万円はかかるとのこと。
なるほど。
買い替えようかと調べてみれば、
うん、
今時のアナログ時計は文字盤には日付のみか何もないのが主流のようで、
うん、
買い替えは断念。
なるほど。
いつもそうなのですが、時計に限らず、
うん、
いろんな道具を買い替える際、
うん、
自分にとって大切な機能のみが削られているように思うのは、それはやはり己の趣向が物の考え方と同じく少数派なのであろうかと、がっかりすることが多いです。
あー、わかるな。
にしても腕時計を右腕にはめる気持ちの悪さって何なのでしょうかね。
あー、確かにね、
うん、
本当にね、必要なものがなくなるっていうのはあるよね、
うんうんうん、
その自分がこれが欲しいって思ってるのがね、
はい、
うん、実際よく探検家がやってるね、
はい、
湿度とかいろんなものを調べる 針がいっぱいついた時計ね、
はいはいはい、
なんかこれ必要っていうようなものが、
うん、
今気圧のやつとかね、
はい、
湿度計とかそんなまでついた時計もあるからね。
あ、そうなんや、
うん、
へ
クロノグラフっていうタイプなんですけども、うんうんうん、
まあ、専門の人用の時計みたいな感じですかね。
そうそうそう、けど普通にしてるのがおしゃれっていうのでみんなにしてたりするんですけどね、はいはいはいはい、だからね、防水やっていうのも一つでしょ。
ああ、
防水があってもなかったもいいんやけど、やっぱり防水があった方がいいとかいうのもあったり、
ダイビングする人なんかはね、うん、いいかもしれないし、
だから言われるように日付とかがあった方がいいとかっていうのもあるけども、
うん
うん、まあ、僕も昔はやっぱり日付とか、
うん、
見えたのがいいなと思ってたんですけども、うん、あのね、だんだん年取ってくると、
うん、
日付の字が小さくて見れない
、まあ、時計自体が小さいからね
そうそうそう、
うんうんうん、
だからいいやんっていうのもやったりとか、ね、
あ、まあ、スマホの文字の方がでかいわな。
そうそうそう、うん、でアナログやったりデジタルやったりするじゃないですか、
はいはいはい、
だからデジタルもええな思ったけども、
うん、
やっぱりあのアナログ的な針が、
うん、
感覚で時間が読めるっていうのが、
ね、 あ、 ね、あと45度やから何分ねみたいなね。
そうそうそうそう、大体でこう見れるっていうのがいいのかなっていうのもあるし、
確かに、
まあ、デジタルの方がきっちり正確っていうのもあって、うんうんうん、まあ、それはまあ人もそれぞれの考え方なのかなと、
ね、まあね、慣れもあるでしょうしね、
まあ、あとはですね、うん、右腕にはめるというのはね、
うん、
普段やっぱり慣れていないっていうのがあると思うんですけども、
うん、
僕ですね、
はい、
ちょっと仕事柄、
うん、
まあまあ、要するにウェーターをしてた頃ですね、
はい、
トレンチというものを左手に持ってですね、
はい、
物を運ぶじゃないですか、
はい、
だから右手は空いてんねんけど左手は詰まってるわけですよ、
はいはいはい、
でそこでお客さんに何時って聞かれた時にですね、
うんうんうん、
要するにひっくり返さないと時計が見れない。
あ、確かに、はい、
だから右にするようになったんですよ。
お
パッと着替えた時にね、
はいはい、
見れるようにということで、うんうんうん、右にするようになって、まあ、慣れたら、
うん、
さほどそんなに問題はなかったんですけどね。
今ちょっと思い出したんですけども、
はい、
腕時計をね、女の人はね、手の内側に向けてはめてる人昔いませんでした。
あ、いてたね。
なんかちょっと見る仕草が女らしいみたいなイメージがあるのかどうか知らんけど、まあ、最近はそんなもんもなくなったのかもしれないですけど、
うん、
今ふと思い出しましたね。
あ、
女性がなんかこうちょっと内側に ね、
そうですね、
手をかざして見るのがちょっとなんか色っぽいのがなんかよう分かれへんけど、
いやあれね、
うん、
多分ね机の下でね、
うん、
手をこうこう向けるんだけど、まあ、ラジオで言いにくいね、
うんうん、
うちの手を
下に、はいはい、手のひらの方ね、
うん、
はい、
に見て、
うん、
こう時間を測ってたんでしょうね。
そうなの、
かもわかんないけど、わかんないよ、いろいろあるんだろうと思うけどね、
うんうんうん、
まあ、そんなのもありのね、
はいはいはい、
まあ、だからその右手にするっていうのもいろいろあったりとかでね、
でっかい時計するから重たい
そうそうそうそう、
ちっちゃいのしたら
いい、そうそうそう、
うん、
そういうふうにね、
はいはい、
考えてみてはどうでしょうかね、
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
腕時計をしなくなったのはいつ頃からだろう、
うん、
やっぱりスマホを持ったからなのか。
あ、ほとんどの人がそうやろね、うん、
ガラケーを持っていた頃は、
うん、
まだ時計をしていたような気がする。
あ、ちょうど狭間やろね、そのね、うん、
手巻き、自動巻き、クォーツ、
うん、
ソーラーと進化を遂げてきた腕時計、
うん、
さらに時間を合わすことのない電波時計。
あ、そうやんな、今みんなそうやんな。
腕には時計をしなくなりましたが、
うん、
ソーラー電波時計は必要な時用に持っています。
あ、
必要な時用に持っています。
なるほどね、
はい、
はいはいはい、まあ、実際ソーラー電波時計やったら、
はい、
電池の交換もいらない、
はいはい、
ね、うん、時間合わすこともない、
うんうん、
ただまあ日に当たるところに置いとくだけで、
うん、
ずっと動いてるわけですからね。
便利ですよね。
ですよね、
うんうん、
電池の交換もいらんしね。
ほんまにあの電波時計っていうのは、
うん、
いいよねあれね。
そうそうそう、
昔あの電話でね時報を聞きながら時計の時間合わせ
て、はい、ね、
ちょっと年配の方はみんなあると思いますけれどもね。
ほんでね、
う
ん、毎回この手巻きとか自動巻きにしても、
うん、
あのちょっと5分早なる時計とかね、
ありますね。
私の
車の時計は今そうです。
そうそうそう、あ、だからそんなんがあるから、
はい、
この電波時計っていうのは結構いいですよね。
ですよね、うん、信用できるよね。
そうそうそう、
うん、
だから最近、まあ、 いい高級車になれば、
はい、
あの車の時計も電波時計になってるんやろけど、
そうなんや、そうなん、乗ったことないから分かれへん、
僕のもちょっとずつ遅くなるんですよ。
あ、そうなんや、
うん、だから早くなる分はまだいいねんけど、
はい、
遅くなる時計はちょっと困る、
困りますよね、確かに、うん、
その辺もあったりしながら、
はい、
まあ、それは難しいね、だんだんだんだんこう良くなってくるっていうのは、
うん、
いい面でもあんねんけども、うん、まあ、悪い面でもあったりとか、
うん、ね、きっちりきっちりね、
そうそうそうそう、うん、だから、まあ、だんだん進化を遂げてきて、今はもう、まあ、今で言う最高級というかね、
うんうんうん、
あの高い値段じゃなくてね、
うんうん、
一応機能的な最高はソーラー電波時計やろね。
そうなんや。でもなんかこう iWatch ってやつですか、
はいはい、
パソコンと、
あ、はいはいはい、
あの時計が一体型になったやつ、 あんなも最近ありますよね。
あれね、
はい、
前だあれがソーラーになったらすごいと思うね。
あ、そりゃそうやな。
あれ、あ、今充電やね。
はいはい、あ、充電なの。
そうそう、充電しな、うんうん、あのスマホみたいに毎日充電せなあかんとか、
うんうん、
ね、
うん、
だから充電が切れると使えないっていう、
あ
のがあれがもうソーラーになったら最高やろね、
うんうん、それ時計もそうやし、あのスマホなんかもそれになったらすごいよね。
そうそうそうそう、
あ
ーソーラーでいけたらね、
あ、充電せなあかんちゅうのはものすごい弱みやね。
まあまあね、
うん、
まあ、今やまあ携帯電話っていうかそれは充電するの当たり前になってるからまだいいけども、
うんうん、
やっぱりその辺はソーラーになるとやっぱり全然変わってくるやろな。
最強やな。
そうそうそう、
うん、
っていうのがありますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さ、次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
アイテム、
うん、
ソーラー、
はい、
修理、考え方、
うん、
スマホ、手巻き、進化、時間、
どうでしょう。
はい、
修理、
修理、
いろんなもん修理、
はい、
ね、あのテレビも壊れたら修理、
うんうんうん、
まあ、今も修理するより買い替えた方が安いとかっていう話もあるし ね、
はい、
まあ、僕の車なんかはちょっとへこんでるところがあるから修理しようか思いながらもほったらかしにしてるとか、
それも愛嬌じゃないですか。
そうそうそう、うん、そんなお話聞きましょうかね、
はい、じゃ次回は修理でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水面あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど育った場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらう入荷は行こう家族の笑顔。一つのボール追いかける声、響け南馬場緑地広場、汗にまみれた輝く瞳に未来への希望またもらいます。生まれた場所じゃない 場所じゃないけど、これからも暮らし続けてゆきます。心の